もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
部下のパワーハラスメントに関する、はい、ご相談です。
あなた今おいくつですか？
47です。
ご結婚なさってますか？
はい。
奥様はおいくつでしょう？
同い年です。
お子さんいらっしゃるんですか？
はい。2人おります。9歳男の子で7歳女の子です。
はい。部下のパワハラというのはどういうことなんでしょうか？
はい。はい、会社ではいわゆる次長クラスのポジションにおります。部下の課長クラスの方がその下の一般の社員に対してパワーハラスメントを行ったと会社で認定されまして、
はいはい、
それに関して私の管理監督責任に関してご相談したいと思ってます。
その部下である課長さんはどんなパワハラをなさったんですかね？
それも私はどの行為がハラスメントに該当したと判断されたのかが分かってないんです。と言いますのも、最近どこの会社でもそうだと思うんですけど、
はい、
在宅勤務がかなり普及しておりまして、私の会社でも週に1回程度勤務するくらいのしか、はい、決められてなくて、他は在宅勤務でも構わないという状況であるがために、
はい、
その認定された行為が行われた時期に、はい、私は会社におらず、わからないという状況なんです。ですので、直接的には把握はしてないんですが、
はい、
その人事部の聞き取りからしますと、会社内に、近辺に、同じ今、同僚が何人かいる状態で、うん、その部下を叱責したというふうに認定されたと聞いておりまして、まあ、そういう状況ではあります。
はあ、そういうことって課長さんから直接、次長さんだったらば部下の課長さんとその社員さんと3人でこうちゃんと事実っていうのを明らかにするっていうことはないんですか？
その後その一般の社員は体調不良で休職したと、その方の回復を待ってたんですけど、
うん、
どうもその方が体調を崩したのは、ハラスメントが一つ要因になったのではないかということで、その方が休職になった状態で、まあ、調査が行われたということですので、
うんうん、
3人で話し合ったことはなく、まあ、課長さんも、まあ、その件で直接は相談はしてないのですけど、最近になってそれがいわゆるハラスメントだと認定されたという状況を受けて、まあ、これから課長とどう対応するか、あるいは私がどういうふうに対応を今後すべきかというようなことをこれから検討しないといけないという状況です。
その人事部の方からは何もそういう、こうどういう点でどういう点でっていう細かくその次長さんの方には報告は上がっていかないもんなんですか？
そうなんです。ないんです。
なんで？
いや、それが理由は分かりませんが、
だって責任を問われるんだったらなぜどうして責任を問いますっていうことが分からないと、あの責任の負いようがないですよね、
と私も思うので、私が、まあ、認識している範囲で全て人事部にお答えして、その結果としてあなたの言うことは情状酌量の余地があるので管理監督責任は免じ訓戒とするというような回答をもらっているんですが、それだけですね。で、訓戒って注意喚起をするというような意味と捉えましたので、
はい、
まあ、そういうことであれば何に対して注意をされてどういう注意喚起をすればいいのかを自分で判断するために、どういう点が注意が足らなかったのかっていう点をクリアにしてもらわないとわからないと。
そうですね、
思うんですが、
はい、それは人事の人に聞くしかないですよね。
全て書面で回答しろというのが指示ですので、まあ、これからその辺を質問したいとは思っているんですが、そもそもその場を見ていない私が管理監督責任を問われて訓戒という処分を受けること自体が妥当なのか、要は私自身は納得してないというところですので、
はあはあ、
どういう点が論点になるのかっていうところをご相談したいっていうのが今日の趣旨。管理監督っていう意味では知らないっていうのはある意味、まあ、許されないところはあるのかもしれないです。
はい、
結果責任を問われるのはおかしいと思いますので、
はい、
結果として確かにその一般社員が体調を崩して休職せざるを得なくなったことに対しての私の責任、結果責任はあるとは思うんですが、
はい、
管理監督責任を問われて処分が 暮らされるっていうことがちょっと納得いかないっていうところなんですが、ハラスメントに対しては厳罰に処置すべきだというふうには思いますが、上司まで全て処分だということになりますと、それはおそらくやりすぎではないかなと思うんです。ご相談させていただきたいなと 思いました。
どうも納得ができないということを会社の方に訴えられるおつもりですか？
今の時点では会社に異議申し立てをできるというタイミングですので、そこはきちっと異議申し立てしていきたいと思ってます。私自身がその管理監督責任というものをちゃんと理解していない限り、反論が成り立たない可能性がありますので、どういった点に注意すべきなのかっていう、そういうご助言をいただけたらありがたいです。
じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、あなたの会社、比較的ちゃんとした組織の会社のようですから、
はい、
ハラスメントのね、防止に関して何らかのガイドラインみたいなものが会社として作られていませんか？
ございます。
私はね、あなたのそのお話を聞いててちょっと腑に落ちなかったのは、課長さんがパワハラをして一人その休職している状態になってしまったと。その原因がね、何人かの同僚の前で、強く叱責されたってことなんですけど、それだけなんだろうかっていうのは一つの疑問です。
休職した理由がですか？
はい、確かにそれはひどいパワハラだったのかもしれませんけど、休職に追い込まれるっていうのはやっぱりかなりのことなのでね、それがそういう単発的な一回限りのことが原因なのかなっていうのが疑問なんです。その日常的にね、その課長さんと休職に追い込まれた人との間で繰り返し何らかのことがなかったのかどうか、それの中でも突発的に一番大きなことがその同僚の前での叱責ということでね、それが原因として今回処分の対象になってるのかもしれませんけど、むしろそこに至るまでのね、職場内での様々な兆候というか、課長の他のというか非行みたいなことがねなかったのかどうか、それについてはあなたは何か聞かされてませんか？
その一般社員ともその課長ともかなり頻回にコミュニケーションは取っておりまして、まず課長から聞いているのは、今の業務はかなりその方にとっては難易度の高いチャレンジングなことをしてもらっているということと、それに関して確かになかなかできないことがそれなりにあったというふうには聞いてます。それに関しては、私も含めて休職された方のご意見はよく聞いておりまして、私に対してはその一般社員は確かに難しいことも多々あるし、だけどこの業務はやりがいがあるので、やりたいというようなことを常日頃からおっしゃってたので、そのまま進めていたという状況ですね。それがもしかしたら、私の前ではそういうふうに前向きに喋っていたのかもしれないんですけど、休職に追い込まれてしまったということを考えますと、もしかしたらこの課長との間、あるいはどっか私の見ていないところでかなり辛い思いをしてた可能性はあるかなと思うんですが、その一般社員の方とその後休職に入ってしまいましたので、直接コミュニケーションが取れてないというのが今の現状ですので、推測の域を超えないということになります。
例えば他のね、この2人の当事者以外の、例えば同僚の前で叱責されたっていうことなので、その同僚であるとかね、職場の他の人たちに聞いて、実際としてはどういうことになっていたのかっていうことの事実関係は把握されておられますか？
把握できてないですね。
私ね、ちょっとあなたのお話を聞いててとても気になってるのはね、ハラスメントっていうのは、セクハラもそうなんですけど、行われるときはね、比較的その一対一の関係とか、そういうそのあんまりみんなの公の場ではなく、なるだけ目立たない方法でハラスメントが行われること多いと思うんですけど、そうするとやはり他の人はあまり気づかないとかね、特に注意してないとわからなかったっていうことはあり得るんですけど、ハラスメントはこれ会社の労務の問題なので、 会社内でそういうことがあると、その被害に遭っている人からすると、もう会社を訴えてもいい話なのでね。組織を挙げて、働いている人を守らなくちゃいけないっていう義務があるのに、その中でその隠れてハラスメントがこっそり行われていると、気づきませんでしたっていうことでは許されないというのが今の考え方なんです。ですからあなたはまあ知らないのに結果責任を負わされるっていうご不満が終わりのようですけど、私の感じではね、あなたがそれを知らないでいたということの方に結構な問題がありやしないかなという気がすることと、それからその後もね、比較的こうなんか呆然とされて、あ、休職しちゃったっていうふうには思ったけれども、どう、何があったのかについてね、きちんと知ろうという努力をされていないように見えるので、本来的にはやっぱりあなたがその自分の部署に日頃目を配っているとね、例えばさっきのその無理な能力を超えた仕事をさせられているのかもしれない人に対して、まあ頑張れようはもちろんそうかもしれませんけど、課長に対してもこの業務についてね、あの人にやらせておくことによって君は大丈夫と思っているのかね、思ってないのか、無理だと思ってるんだったら、まあ配置替えとか人員の補充とかね、なんか僕がやれることはないかなぐらいのことをね、バックアップしてあげることによって課長のストレスを、まあ、減らすとかね、おそらくそういうことがあなたには要求されているんだと思うんですけど、組織的には、
はい、
まあある種のね、あの結果責任っていうかね、あり得ると私はまあ思うんですけど、つまりやっぱりそういうことが起きてしまった時にね、その上司がいや知らなかったとかなんとかっていうことだと、その組織の中で、ハラスメントを防止していくっていうその会社の方針と、まあ、なかなか合わなくなってしまうので、やっぱり起きてしまうと上の方にも何らかの影響があるということはある意味ね、あるんじゃないかなと思ってますし、それを結果責任というのか何というのか難しいところですけど、そのされる側のあなたとしては、ちょっとそんな理不尽だなっていう気持ちになることもあるかなとも思ったりしますけどね。でもあなたが全く無傷でいるということに対して、それでみんなが納得できるだろうかということも私としてはちょっとね、だからまあ訓戒というのは非常に軽いんですけど、それはおそらくあなたが仮に本当に放置していてね、全然あの何も手を尽くしてなかったんだとすると訓戒どこではなかったのではないかなっていう気もしますので、そのあなたのやった努力っていうことは一定程度評価されているのかもしれないという感じはしていますけどね。仮にあなたが全く言い訳できないような立場だったとしたら、訓戒では済まなかった、もっと重い責任のある立場なんだろうと思うんですよ。仮にリモートワークで開けてたとしても、その前の段階からのね、部署の中のそういう掌握ができてたかっていうところから見られていくので、たまたまこのみんなの前で大声で叱責した時に居合わせてね、あなたが羽交い締めする機会はなかったんだって言っても、それだけではちょっとあなたの責任が免れることはないだろうなって思いますので、どうしたってあなたの責任は出てくると思うんです。それはどうしてって言われても、それはやっぱり役職に伴う責任として象徴的な意味合いもありますのでね、あのそこはやっぱり会社のやり方としてはあなたの責任は問わざるを得ないという前提がある中で、どの程度の責任を問うべきかという判断をして、いろいろと努力してきましたということは、まあ評価されてるのかなと私は思いますけどね。だからまあもちろん不満だったらその点はもっと再考してくださいとか、あのできるだけのことをやったのになお処分があるというのはおかしいですということであったら、それは再考を求めてみて、でもどれだけ改善するのかはどうかなというふうに私は感じます。
わかりました。
はい、
ご丁寧ありがとうございます。
じゃあ失礼いたします。
はい、失礼いたします。
はい、ごめんください。